時間となりましたので礼拝を始めたいと思います。まず御言葉を読みます、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。一部の方には伝えられているかと思いますけれども、おととい4月11日の、夕方、私たちが祈りに覚えていたキム・カイレツ兄弟が、お亡くなりになりました。私たちは、彼の死についていろいろ思うところがあるかと思います、しかし今は、ただ主に向かって全ての生と死を超えておられる主、黄泉に打ち勝った主イエス様に、礼拝を捧げる時間を持ちたいと思います。では最初に賛美を、持ちたいと思います。お願いします。6番の最初から、この賛美は、歌詞は3つだけです、シンプルに、父なる神、子なる神、聖霊なる神を、呼び求める賛美です。今皆さんの、心の内にある重荷を一切主の上に下ろして、ただ主の御名をシンプルに呼び求める時間にしたいと思います。ではそれぞれ霊を解放して主に呼び求めてください。 人信条を告白します。賛美歌の一番最初にあります。私たちが信仰どこに置いているのかということの告白ですので、一言一言、非常に希望のある、言葉になります。こちらを告白したいと思います。人信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
続いて講読文41番です。
賛美歌の後ろにあります。
講読文41番、字の薄い方を司会者が、字の太い方を皆さん一同で、交互に読んでいき、一番最後は、一緒に読みます。では、開いたでしょうか。講読文の41番、イザヤ65章。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。
初めからのことを思い起こすものはない、それは誰の心にも昇ることはない。
よよ、とこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。
私は創造する。
見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。
私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。
泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。
狼と子羊は共に草をはみ、
獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、
私の聖なる山の床においても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。アーメン。
川井姉妹、お祈りをお願いします。
愛する天のお父様、まさに徳に満ちたこの地上に私たちは本当に細々と身を置いて生きています。でもこの時間、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。見るかに多くの罪によって本当に溢れているこの地上でありながら、でもこの罪と咎を全部勝利したあなたの皆を信じるゆえに、私たちが罪に飲まれることなく、あなたの聖なる命に飲まれて、今日私たちの命が輝いていることを心から感謝します。
アーメン。
私たち自身の自己や思いや経験で今まで自分たちを包んで包んで生きてきましたけれど、私たちが私たち自身のために成し得たことの中に何一つ完璧なものはなく、いつも歩みを振り返ってみると、つまずきや失敗や傷つきのばっかりでした。でも主よ、あなたは私たちを愛してくださり、自分で自分をよりよく生きることができない私たちのために、あなたが私たちを生きてくださるために、あなたがこの私たちに降りてきてくださったことを感謝します。天の御座をあなたが離れてこの地上に来たのは、他の誰を思ってきたんではなく、まさにこの私を思ってきた、 ここに私たちの信仰を置いて、あなたともっと密接に生きることができるようにと、今日もそれを諭す御言葉の中に私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。御言葉はイエス・キリストご自身であるから、私たちがこの時間この御言葉に預かるときに、私たちの割礼がない耳や悟りがない心をあなたの血潮に浸すしかありません。あなたの血潮で私たちの耳を、私たちの思いと心を清めてくださり、神から離れて人の前で犯したすべての罪から私たちを血潮で清め解放し、許しのゆえに今日私たちに与えてくださる恵みと命の中に私たちがまだ生きることができますように、今日も私たちをイエス・キリストの御名のゆえに父よ、あなたが保証してくださっていることを感謝します。御言葉ご自身であるイエス・キリストを今から私たちは慕い求めます。この時間がこの地上である何よりも尊い時間であり、何よりも命に富んだ時間であり、あなたに慕われる時間であり、自分を離れてあなたという住まいの中にとっぷりと使う時間であり、あなたを重ねきて父に賛美と祈りとを捧げる時間でありますように、ただただ主の聖霊よ、私たちをイエス・キリストの形をもって整えてください。今日ここで私たちが聞くこともイエスにより聞き、まだ私たちが応答してアーメンするこの信仰もイエス・キリストの完成した信仰によってアーメンができますように、そして今日ここで私たちが得たすべての命のゆえに、新しい一週間をこのすべての地上における人生を勝利することができますように、あなたの命とあなたの心へとあなたの祝福とで私たちを導いてください。今日この言葉のゆえに、私たちはあなたを道とし、真理とし、命として、もっと確実した信仰の土台の上に私たちという家が立つことを願います。主よ、他のどこでもなく、自分の思想でもなく、経験でもなく、人による技には自分の家を建てることを全部降参して、あなたを信じる信仰の上に私たちの家を建ててください。そしてこの一週間がよく建てられた家の中に住み、その中で憩い、安らぎ、喜び、そしてあなたの命に満足して生きる一週間でありますように。今日御言葉を伝えられるあなたの働き人の上に、主よ、あなたが共にいてください。あなたが語りたい言葉のみを、主よ、あなたが語ってください。アメン。そして私たちが本当にこの御言葉を通して、あなたという御方をくっきりと見ることができますように、誰の言葉でもなくあなたの御言葉に耳を傾けます。私たちの中にあなたが思う存分に入っていらして、あなたの御宮としてください。この祈りの最初から最後までを、随時兄弟姉妹の祈りと合わせて、私たちの主、天聖教会の主、すべての信じる者の主となるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。本日のメッセージに入らせていただきます。冒頭で述べました通り、4月11日の、夕方、キム・カイレツ兄弟が、亡くなりました。私たちが、日々彼のことを祈りに覚えない日はありませんでした。毎週、月曜から金曜日、礼拝を持っているんですけども、夜の礼拝、そこで、ここでも何人か参加されている方がいるかと思うんですけども、私たちは毎日彼が解放されるように、祈ってきました。去年の8月の 下旬からずっと捕らえられ、そして私たちは3回も仮釈放申請を提出してきましたが、ことごとく断られ、そして彼は、この度おととい、天に召されることになりました。主がなさることは、人の目には本当にわからない、不可解に映る時もあり、そしてある時は主をなんでと言って、憎む時もあります。主のお計らいは人の思いをはるかに超えております。聖書を見れば、その人の成り立ちも分かりますし、人の、どのようにして死が入ったか、どのようにして罪が入ったか、どのようにしてこの生きるこの人生が苦しみ、また牢獄に満ちているか、それは全てが書かれてあります。そしてそれを神はどのように心を痛められているか、どのようにして救いを提供したか、それも書かれてあります。それはすなわちイエス・キリストを信じる信仰によってです。そしてイエス・キリストを信じた者たちにはどのようなことが約束されているか、それも聖書に書かれてあります。冒頭で黙示録の21章を読みました。そして購読文ではイザヤの65章を購読しました。金戒律兄弟は今どこにいるんでしょうか。
天国
です。私たちは、彼の死の報告を金曜日の夕方に受け取りました。そしてすぐに、彼の元に茨城県の、入国管理局の方に、車で、弁護士と共に、行きました。そして実際に彼を見ました。彼を触りました。彼の感触は冷たく、もはやその肉体のうちには彼はおりませんでした。その肉体のうちには彼はいなかったんです。彼は天に行きました。もう一度黙示録の、ある箇所を読みます。見よ、神の幕屋が人と共にある。
アメン。
神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。ちょっと今彼を、戒律さんと読み替えて読みます。神の幕屋が戒律さんと共にある。
アメン。
神は戒律さんと共に住み、
アメン。
いや、住んでいます。戒律さんはその民となっています。
アメン。
神ご自身が戒律さんと共におられ、戒律さんの目の涙、目の涙をすっかり拭い取ってくださる。
アーメン。
もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。同じことがイザヤの65章の方にも書かれてありましたね。さっき購読した箇所です。その箇所ではとこしえにエルサレムを喜び踊るものとして、とこしえに喜び楽しむものとして新しく創造することが書かれてあります。もはや泣く声も叫ぶ声もその中には見られません。害を与える動物、狼は子羊と共に住み、獅子、ライオンは牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ、そしてとこしえに害するものはなくなります。害するものと見られていた動物は、無害な動物と共に住み、そして共に楽しむ、そのように、書かれてあります。神のご支配とはそのような ものです。私たちは主の祈りでも祈っている通り、主の支配が、天の王国が天になるように地にもなりますように。あいにく地ではそうでない者たちが、サタンが、支配しているところもあります。しかし天の支配は必ず及びます。カイレツさんは今その天の全く支配のうちにおることを信じて感謝します。
アーメン。
そして私たち、地上に残されている者たちもその希望にあって、
アーメン、
生きていくことができることを感謝いたします。
アーメン。
人の死は、なぜという問いと、あとまた神は無力である、私たちの願うところを叶えてくださらない神なんかいらない、そういうふうに、言う人たちは大勢います。私も、上司もそうでした。そんな神はいらねえよ、そういうふうに言ってました。それは、ある人にとっては無理のないことかもしれません。しかし私たちはそんな人たちでも神はちゃんとおられて、そして最善をなしてくださるお方だということを、伝えていかなくてはなりません。ヨハネの11章を開きたいと思います。この箇所はイエス様が、ある知らせを受けたところから始まります。11章の一節から、さてある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザラとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。とりあえずそこまで。ラザロが病気でした。イエス様はラザロを愛しておられました。しかしラザロが病んでることを聞かれてもなおおられたところに2日とどまりました。なぜでしょうか。普通愛している人のところには、彼が病気だという知らせを受けたらすぐにでも飛んでいって、そして見てやったり、あるいは、看病のできる人だったら看病したりするはずですけども、イエス様はとどまられました。私たちもそういうことがありました。毎日祈ってきたことが結局叶えられなかった、そういったことはあります。イエス様はそのことを、私たちにとって最善であるからです。もっと続きを読んでいきたいと思います。今度は17節から。ラザロは結局、死んでしまうのです。17節。そこでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ラザロは、死んでから、4日経ち、そしてもう葬られた後でした。向こうは火葬ということをせず、墓の中にそのまま、布でくるまれて、入れられてしまいます。そこに、そのラザロの姉妹であるマルタとマリアが、いるんですけれども、マリアは足元に崩れ落ちて泣いてイエス様のもとに泣きました。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いました。イエス様は確かに癒す力があるお方です。 ラザロがもし生きている間にイエス様がすぐに来て到着していればラザロは蘇ったということは十分に、考えられました。なぜならイエス様はあらゆる人の病を患いを負ってくださったからです。しかしイエス様はあえて2日とどまられて、そして亡くなってから4日後に到着しました。人々は大勢そこにいて喪に服していました。大勢の人々は泣き、またマルタもマリアも泣いていました。唯一の男性であるラザロが、当時男性は主に力作業をして、そして収入を得て、女性は家の中で働いている時代でしたので、家族の中で男性が亡くなるというのは実際生活的にも、悲しいだけではなく現実的にも厳しい、状況になります。大勢の人たちが泣いていました。それをご覧になったイエス様もどうされたと思いますか？イエス様も一緒に涙を流されました。イエス様は天から、確かに神様なんですけども、天から人々の届かない場所から身を下ろして人を支配するということはなさらず、人と共に住み、人として生活し、そしてそういう人の死、人の病、人の貧しさ、そういったものを共に経験して、そして共に涙を流されるお方です。それが私たちの主です。そしてイエス様も泣き、心に憤りを覚えられました。何に憤ったんでしょうか？人が死ななければならない存在、そしてその悲しみに支配されなければならない存在であることに憤りを覚えました。私たちは思います。イエス様が早く行って私たちの願い通り癒してくれれば、自分たちはこんな悲しい思いしなくて済んだのに、私たちはこんな悲しい目に遭わなくて済んだのに、あの時癒してくれれば。イエス様が愛しておられたラザロも死ななくて済んだのに、死の苦しみ、死の病、死ぬほどの苦しみから解放して今ピンピン生きているはずだったのに、そういうふうに思うかもしれません。イエス様自身も泣いておられるんですけども、泣いたり憤らずに済んだかもしれません。そこに大勢のユダヤ人もいたんですけれども、ユダヤ人言いました。盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか。そうです、イエス様は盲人の目を開ける癒す力もあったのに、ラザロは死んでしまいました。人は考えます。神は非力だ、神なんかおられない、彼の苦しみを早く取ってくださらなかった神の方が間違っている、私をこんな悲しい目に遭わせる神は間違っている、そのように人は思うかもしれません。なんでイエス様はこんな風にしたんでしょうか？とてもとても大切な理由があるからです。とても大切なことをここの人たちに、また私たちに教えたかったからです。アメン。その大切な理由というのを、これから、見ていきます。結果的にはですね、ラザロはよみがえらされます。この11章の後半の方を読めば、読んでみましょうか。11章の43節。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
アメン。
このようにして劇的にイエス様はよみがえらせてくださいます。
アメン。
なんでこんな回りくどい方法を取られたんでしょうかね、イエス様。もしですね、ラザロが病だという報告を 受けた時すぐ行って、そしてインスタントに癒して解放していたら大事なメッセージを逃していました。イエス様は、そのまだラザロが死んでいる過程で言われます。イエス様はマルタに言われました。私はよみがえりです、
アメン、
命です、
アメン、
私を信じる者は死んでも生きるのです、
アメン、
また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、
アメン、
このことを信じますか、
アメン、
イエス様は言いました。このことを信じますか、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、私はよみがえり命、私を信じる者は死んでも生きる、これが最も大切なメッセージです。このことを人に伝えたかったから、ですからこんな回りくどい方法を、捉えたんです。ヨハネの11章14節の方も読みます、イエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。
アメン。
そうです、ラザロは死んだのです。しかしイエスは喜んでいます。なぜならあなた方が信じるためにはです。15節、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。つまりイエス様を信じるためにイエス様は、行かなかったんです。自分は行かなかったんです。イエス様、あなた方が信じるためにイエス様を信じることが死ぬほど大事なんです。死ぬよりも大事なことがイエス様を信じるようになることです。それですからイエス様、あえて愛する者、あえて愛する者を苦しみを許されるんです。あえて愛する者の死を許されるんです。今回、カイレさんが、亡くなりました。しかしとても大切なメッセージは、彼は死んでも今生きています。
アメン。
彼は、私たちは死の絶望のうちに拘束されることはありません。
アメン。
彼は今パラダイスで、死の身元で安らかに眠っています。そして今生きている私たちもその望みがあります。これはとても希望に満ちたメッセージではありませんか。イエス様は死に勝利されたお方です。そればかりではありません。さっきも申した通り、彼は死の苦しみの中にいる私たちと共に涙を流してくださるお方です。神の子であり、天宇宙を作られたお方が卑しい人間の姿をとって、そして卑しい人間と共に住み、そして共に生活し、共に涙を流されました。そのイエス様こそ私たちの解放の主です。命の主です。私たちはその主を礼拝して、そして賛美したいと思います。では一言お祈りします。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心に昇ることもない。いよいよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。
アメン。
主よ、あなたは創造されるお方です。命を創造されたお方であります。主よ、カイレさんの死は本当に悲しいですけれども、しかし私たちは、私たち5日前、カイレさんが生きている時、彼に伝えました。死の皆を呼び求めること。
アメン。
河合さんも1ヶ月前の訪問で伝えました。主の皆を呼び求めること。
アメン。
主は救い。
アメン。
イエスという名は主は救いという意味です。イエスの皆を呼び求めること、それこそ私たちの救われる鍵です。カイレさんの表情は本当に穏やかな表情であったことを感謝いたします。死を抵抗した そのような跡はありませんでした。
アーメン。そう、
本当にあの表情はあなたのもとで安息している、うん、あなたを受け入れた。
アーメン。
終わりにあなたの皆を呼び、そして終わりにあなたがその呼びかけに応えられた。
アーメン。
そのことを感謝いたします。
アーメン。
今生きている私たちはもろもろなすべきことがあります。しかしよ、その私たちもこの命の望みが与えられているから感謝いたします。
アーメン。
どうかなすべきことを主よなさせてください。
アーメン。
あなたにあって、
アーメン。
彼らもその血は叫んでいます。
アーメン。
彼は一粒の麦となりました。
アーメン。
その死によって、そして多くの実をこれから日本に対して社会に対して盗んでいくことを覚えます。
アーメン。
生徒の死はあなたの目には本当に尊いものであると詩編に書かれてある通りです。主よ、彼のよみがえりを感謝いたします。
アーメン。
私たちがこれから死んでも生きることを感謝いたします。これらの祈りを尊き主であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
では賛美します。賛美歌の364番、主よ御許にです。
する天のとさま、主よ、私たちはこの地上を生きるとき、数えきれない悲しみや憤りによって涙を流さなければならない、そういう人生を生きる旅路です。罪がいつも私たちのそばに来ては私たちを食いちぎり、どうかがいつも私たちのそばに来ては私たちを刺し、刺されて痛く、ちぎられて痛く、これが私たちの人生の繰り返しです。でも主よ、これが私たちの人生の最後ではない。あなたにあって罪によって泣くことも泣かされることも、ちぎられることも、罪の棘に刺されることもない。あなたが十字架を通して私たちのために完成した御国、その天国が私たちを待っているからです。人はこの地上に生を受け、誰しもが産声を上げてこの苦しい人生の中をスレスレと生きていきますが、主よ、私たちが生きられない時にあなたは私たちを抱きしめて生きてください。私たちが歩けない時にはあなたが私たちをおぶって歩いてくださっているから感謝です。主よ、この地があなたの皆を褒めたたえます。私たちにとって死というのは死ではなく、この苦しみすべてを脱ぎ捨てて、あなたにあって今まで流してきた数知れずの涙を拭い取っていただき、あなたにたどり着いた喜びに満ちて生きるからです。主よ、私は見ました。彼と、冷たくなった彼と再び出会った時、私の涙、私の目から落ちる涙が彼の目に落ち、その瞬間彼は目を上げました。彼の目は鹿のように愛らしかった。この地上で見た彼の目よりは、あなたの御前に行ってしまった彼の目の方が全然綺麗で、澄んでいて綺麗だった。目をパッと上げて目が合った時に、私はその目にあなたの命を感じました。主、あなたの皆を呼ぶ者は皆救われる、その御言葉の実りを私は見ました。そうです、私たちも彼もひたすら読んだのはあなたの皆のみでした。毎晩この教会で彼、イエス様に委ねてあなたの皆を呼びました。彼も離れたところであなたの皆を呼んでいました。私たち二人三人があなたの皆を呼んでいるところにはあなたも共に行ってくださる、その約束の御言葉が見事に実っているところを見ました。主よ、あなたは私たちがあなたからいただいた命への確信をもたらしてくださるために、11時37分天国の香りをその場を満たしてくださり、そこで私たち天国の香りを嗅ぐことができました。主よ、あなたの皆を褒めたたえて感謝します。私たちが持っている信仰というのは本当にわずかばかりで、うつを作ってくださり、あなたの命を徹して私たちのために足してくださったあなたの愛に、その愛に比べたら天の天に過ぎない信仰ですけれど、このわずかばかりの信仰に応えてくださった主よ、 あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を褒めたたえます。私たちも続く信仰として昨日の信仰を誇ることなく、今日という信仰をあなたにあって命を生きらせてください。昨日の信仰を誇るものではなく、今日も謙遜にとあなたの前にひれ伏すものとしてください。最後をあなたで飾ることができますように、最後の血が私たちの口からこぼれる言葉が、イエスよ、イエスよ、私を覚えてください、イエスよ、私を許してください、この二つの言葉で私たちがこの地上を離れることができますように。そしてあなたの前に立った時に、あなたが許し、あなたが救ってくださった、私があなたの皆を褒めたたえ賛美しますと、あなたの御前で私たちが栄光を返すことができますように。この場におけるすべての兄弟姉妹に、帰れす兄弟に続く信仰を与えてください。そして私たちもかの日あなたの御前で彼と共に会うことができますように、私たちの信仰を整えてください。生まれた命はいつかこの地上を離れます。主、生まれたことによって私たちはこの地上を生きていきますけれど、主よ、あなたと共に生きる身としてください。いつも生まれる予定日はあっても、あなたの御国に帰る予定日がないことを心に本当に刻めて、あなたがいつ私たちを呼んでも一点曇りもなく整えられたものとして、あなたの御国に入ることができますように。主よ、あなたの命を生きらせてください。命を生きらせてください。私たちをあなたの脇腹の中に収めて、罪多い悲しいこの地上からお守りください。あなたの悩みに包まれて、主よ、あなたの慰めに包まれて、私たちもあなたが悩んだ聖なることを悩み、あなたが慰めてくださったことを私たちの食物とすることができますように。主、ありがとうございます。あなたの御国、あなたの皆を褒めたたえます。御子の命を通して私たちをあがなってくださった父を褒めたたえます。その御子と共によりよく生きることをいつも備えてくださる聖霊の働きを感謝いたします。私たちがよりよく生きることより、よりよく死ぬために心得て生きることができますように、あなたの皆の栄光を私たちに与えてください。今日私たちが帰れず兄弟を通して得たこの聖なる教訓を、それぞれが心の中に本当に留めて、私たちが生きる時の一つの過程として生きることができますように、あなたが操作してくださっていることを感謝します。この祈りを今日も私たちを愛してくださった私たちの道一心に、命であり復活である主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
では、主の祈りの後、祝福の祈りを持って礼拝を終わりにします。
賛美歌の前にあります。主の祈りです。
では、主の祈り、
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ハレルヤ。
あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。大切なのは新しく創造されることです。私はイエスの焼き印を身に帯びています。天のお父様、この祝福の言葉をあなたが送ってくださったがゆえに、私たちのこの生きている人生は、いや死んだ後も希望があるこの永遠の命を感謝いたします。私たちはただそのうちにあって喜び楽しみます。
アーメン。
カイレスさんはあなたの元に、行きました。主よ、カイレスさんをよろしくお願いします。そして私たちもよろしくお願いします。この生きている生涯があなたの命とあなたの喜びにあふれて生きていくことができますように。この暗闇の世に対して主よ、本当に、なんでこのようなことが起こるのかと、またなんでこのような理不尽な法律があるのかと、若者たちは希望しない、仕事も少なく人の命が軽んじられ、猟奇的なまた機械なことが好まれるこの暗闇の世において、そのサタンの空気が支配するこの国において、私たちが光となって大胆にあなたの希望を伝えていくことができますように。ここにいる一人一人をイエス・キリストの名において祝福いたします。またここに都合によって集うことができなかった一人一人を、主よイエス様の名前によってお祈り、主イエス・キリストの名において祝福いたします。この希望の言葉を感謝します。これらの祈りを私たちの主であり教会の主、生きている者と死んだ者と裁かれる主であるイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。礼拝はそこまでいたします。主に賛美をしましょう。
明日6時からここの教会で前夜祭がありますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
祈祷課題の方に、これ毎週書いてあることしか書いておりませんでしたが、ご家族のためにお祈りください。とても厳しいところにあります。ですので、彼女たちに慰めの言葉を、かけておきます。ではよろしくお願いします。